宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第163回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？宮永の住んでいる家の裏手には小学校があるんですけれども、運動会の練習が始まっているようです。普段はさ、授業があるような時間帯にはうちにいないので、あまり実感なかったんだけどね、校長先生から、うるさくなりますがすいませんみたいなお便りが届いておりました。どっちかっていうとさ、夏のプールの時期の歓声とホイッスルの方が破壊力あると思うんだけどね。まあでもでも、この間たまたま家にいたらさ、太鼓の音が聞こえてきまして、いやー、低音も響くもんだなーと思いました。運動会だと盛り上げる BGM とか流すしね。なんか焦るけど、ほら、特にリレーとかで流れてるんだろうなーって曲と実況のアナウンスの練習みたいなやつ、あれ焦るよね。さて、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジマルの小枝さんから。私は髪が短い方が好きかもしれないというのは置いといて、今週はシルバーウィークでした。マイマイは稽古で忙しいと思いますが、お休みはありましたか、とのことです。ありがとうございます。あー、よかったです。なんか好評みたいですね。一部の方にはこけしのように切りましたねとか好き放題言われておりますけどね、幼くなりましたねとかね、好き放題言われてますけどね。はい、シルバーウィークっていうのは19日から23日、昨日まででいいのかな、まあ、人によっては27日まで9連休という方もあるようですね。羨ましい。宮永は19日はお昼間は仕事がなくて、夕方お花のお稽古に行くだけだったので、ダラダラして過ごしました。あと明日の25日と日曜日27日は夕方からのお稽古以外ないので、きっときっと衣装の縫い物とかをしていると思います。貴重なお休みはね、お部屋の片付けとか舞台の準備とか休養とかに使いたいですね。でも何日かさ、作業をしなくていいお休みがあったら、ちょっと遠出したりディズニーに行ったりしたいななんてことも思っています。あー、チップとデールに会いたい。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。早速今週の一冊、谷山ひろ子作、恋人の耳は猫の耳です。なんかね、学生の時に古本屋さん巡ってひろ子さんの本を買い漁ってた時期があるんだけどね、その時に手に入れたもので、コバルト文庫の少女小説です。そしてひろこさんがコバルト文庫に初めて書いた小説であります。いや、コバルトから出てたさ、ひろこさんの本全部集めたはずなんだけど、この本探した時に見たらいろいろなくなってた。どこやっちゃったんだろうな。さて、どんなお話なのかと言いますとですね、この恋人の耳は猫の耳、アイドルの付き人をしているはるちゃんが スタッフさんとかいろんなね、その業界の人と知り合いになってるわけなんだけれども、その中で恋をして、でもうまくいきそうになったりいかなかったりして、猫になりたいってつぶやいたら猫のココナっていうことね、入れ替われて、でいろいろドタバタあるんだけれども、結局まあ割とはるちゃんもその周りの人々もみんな幸せになれたりするサクセスストーリー。まあね、いいのかな、最後ね、はるちゃん付き人から出世していく感じなのでサクセスストーリーでいいのかな。うん、恋愛ものの割には谷山ひろ子っぽくてふわふわしてるように見せかけてそうでもなかったりとかね、まあ、宮永はそのえげつなさみたいなものも気に入っていたりします。なんかね、さらって書いてあるんだけど、いろんなことがさらっと書いてあるけど、ええ、これそういうことだよね、えみたいなことも書いてあったりとか、うん、なんでこの本をっていうか、まあ、そのコバルトも久しぶりに読もうと思ったかというとね、だって今のやつ買ってるわけじゃないので、そう、この前のさ、えのきようこさんのルーシービービーもそうなんだけど、あれもコバルトなんだけど、コバルト文庫がキーワードなんですよ、最近宮永の中で。今回のフェドー劇場の公演オールウェイズの中にね、コバルト色の恋っていう歌が出てくるんだけどね、でその題名を聞いた主人公がコバルト色の恋だ、そんな色の恋あるかみたいなセリフを言うんですよ、言うんですよ。でさ、コバルト色ってさ、まあ空色、淡い群青色、コバルトブルーみたいな色なんだけどさ、そのまあ空色の恋、うん、あってもいい、いいんだけど、そうだな、海色の恋、うん、あってもいい、いいんだけど、そのコバルトって聞いた時にさ、少女小説の老舗コバルト文庫って思っちゃったのよ。でそのコバルト文庫みたいな恋っていうのもまあありだよねと思ったわけであります。でそうなるときっとこう少女小説、少女漫画ならではの甘酸っぱかったりふわふわしすぎていたり叶ったり叶わなかったりいろんな恋があるんだよなと思いまして、まあそういう、多分ね、その作品の中に出てくるコバルト色の恋は空とかの色のコバルトで、別にそういうあのコバルト文庫みたいなあはーな恋ではないんだろうけど、勝手に想像して楽しんでいたんですよ、いたんですよ。だからね、なんとなく取ってある昔のコバルト文庫を読み漁って少女に浸っていたのでありました。はい、というわけで今週お届けするのはこのコーナー、宮永舞華道家への道。はい、車中展から1ヶ月が過ぎておりました。まあね、8月はね、増上寺でのつなげよう花の心があったり、高崎の洞窟観音でのいけばな5人展があったり、まあ、自分が出品させていただいた車中展があったり、怒涛のようにお花と接する時間があった、長かったんですよ。なんだけど、そこでから舞台のお稽古が始まってしまって、今ではね、月に3回、まあ、今月まだ2回しか、あと1回残ってるんだけど、3回のお稽古っていうのが、そのお花と接する貴重な時間となっております。というわけで今月のお稽古はですね、まず1回目、花材が、雪柳の葉っぱを着色したもの、と、リコリス、と、リンドウでございました。わかりますかね、雪柳。公園とかでさ、春にさ、こう植え込みの中に、ちっちゃい白い花がわしゃわしゃわしゃわしゃわしゃってついてて、こうなんていうんだろう、柳だからさ、細長い枝に、こう一列に、わしゃわしゃわしゃわしゃわしゃっと白い花がついてるやつ、あれです。あれです。公園とか庭先でよく見かける、あれです。あれ、春もね、あれをね、いけて楽しいんだけども、秋になると、あの雪柳はもうお花は終わっちゃってるので、葉っぱが色づいて、で、ボロボロ落ちていくわけですよ、冬に向かってね。で、
お花ではその色づいた葉っぱっていうのも使いたいんだけど、ボロボロボロボロ落ちて大変なので、まだ色がついてないグリーンのうちに赤い色素を、色素っていうかなんだろうな、あれペンキとは違うだろうけどさ、なんかちょっとそういうのが吹き付けてあるんだよね、きっとね、着色してあるので、秋の花材としてよく使います。あとね、リコリス、これね、リコリスね、最初ね、宮永すごい誤解してたんだけど、ハーブティーにリコリスってあって、いわゆる甘い草で甘草、甘草なんだけど、甘草とは違う植物で、そうですね、リコリス、見た目は、ヒガンバナです。ほぼヒガンバナです。まあ、同じ種族です。ヒガンバナの仲間で、そしてヒガンバナと同じく、毒あります。ハーブティーにしちゃダメです。毒あります。うん。ちなみにさ、ヒガンバナさ、取っちゃダメっていう理由は、その子供が間違って、その毒を口にしたりしないように、取ってくると火事になるよとか言って、しつけるんだそうですね、と、テレビで言ってました。それと、リンドウ。まあ、リンドウはね、よく知られたお花だと思いますけれども、でもね、お花の、その、花びらの先が尖ってたりとか、こう、つぼまっていたりとか、いろいろ種類は、あるんですよ。秋草の代表的なものですね。でも、リンドウを漢字で書くと、竜の肝と書きます。ちなみに、生薬の竜炭っていうのかな、の原料の一種なんだそうです。これを、森花にしてみました。そしたらさ、ちょっと、ニヤナがさ、最近さ、花材運がないっていうかさ、お花がちょっとね、こう自分の中で、使いづらいな、みたいな状況になることが多くて、多くて、うん、今回リンドウもなんかあれ ここはちょっとあんまり良くないからこれ取っちゃうと、あ、ここで切るしかないのかみたいになったんだけど、切ってみたらね、うん、なんかそれを生かして思い切りよく生けられたので良かったかなと思います。はい、森花でございます。写真見てくださいね、見てくださいね。うん、ブログの写真で確認してください。そして2回目に生けたのがクジャクソウとキリンソウと鉄砲ユリの投げ入れです。なんかさ、その名前だけ聞くとすっげえ強そうだよね。クジャク、キリン、鉄砲。うん。まあ、クジャクソウはね、今年の車中展でも自分の希望で行けたんだけれども、宮永が車中展で行けた時はまだ走りっていうのかな。なので、今もう本当に全盛期なのですごくお花の勢いが良くてですね、びっしりとついた。あまりのびっしりさ加減にいっぱい落とさなきゃいけないぐらいびっしりとついたいいクジャクが来ておりました。そしてもう一つがね、キリンソウ、秋草の代表だよね。うん、川っぺりとかでさ、黄色い花が咲いてるじゃないですか、あれです。あ、でも最近はセイタカアワダチソウの方が幅を利かせてるからちょっと負けてきてるけど、まあその黄色いやつです。でも実はアレルギーを起こす人もいます。秋の花粉症の花の一つですね。で、お花屋さんのお姉さんがどうもキリンソウあんま好きじゃなかったらしくて、いやいやいや、持ってて持っててって感じで先生に売ってくださったらしく、結構これもたくさんいただいておりました。そして鉄砲ユリ、まあユリね、いろんな種類があるんだけどさ、鬼ユリだったりとか、スカシユリだったりとか。で、スカシユリっていうのはなんかこう花びらが離れてるんだけど、鉄砲ユリは花びらがね、別々に見せかけて実は根元でつながっていて、筒状にラッパ型になっているというユリです。はい、この3種類を使って投げ入れを作りました。もうね、みっしりになっちゃって最後だってさ、クジャクいっぱいついてたでしょ、キリンソウいっぱいあったでしょ、鉄砲ユリ茎がぶっとかったんですよ。まあ、先生がね、先手を打ってね、全部使わなくていいからねって言ったんだけど、宮永は貧乏症ですから、はい、思わず1回目は結構みっしり入れたんだけど、まあなんとか見える感じで入ってたので、まあみっしり入ってるけど、これはこれでという風に OK をいただいて、でもさすがにやっぱりみっしりすぎるかなと思ったので、2回目生け直してもう少しスッキリさせてみました。まあね、お花って言うと春って思うかもしれないけど、秋もたくさんいいお花があるんですよ。ただね、お彼岸の時期はもうね、やっぱりこう仏前に備えるお花が増えちゃって、なかなか他のお花が 入ってこないんですね。やっぱ行けることよりは、その行けるんだけどね、菊も行けるんだけど、なんだろう、季節感、この自分たちの儀式的なもので必要とされるお花の方がメインになっちゃいますね。うん。そうそうそう。だからね、自分でお花を仕入れるまではそれはちょっと無理なんだけど、でも買いに行く、あの、先生方の中には自分で市場に行ってお花を買う方もいらっしゃるのですよ。そういうの見てるとね、あ、すごいなって思うし、逆にそういったところで仕入れることで、新作のお花っていうんだろうか、新しいお花も使ってらっしゃったりとか、面白いお花と出会いがあったりとか、うん、他の流派の先生の作品を見に行って、その初めて見るタイプのお花との出会いがあったりとか、いろいろあるので、いっぱいきっと世の中にはお花があって、これからもどんどんどんどん増えてくんだと思うんだよね、種類が。だからそれを自分で買いに行けたりするといいなぁと思っております。まあ車の免許が必要な気がするけど。というわけで、今週の華道家への道は、お芝居ばっかりじゃないよ、ちゃんと行けてるよという主張でございました。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイズボリの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイズボリの足跡帳と検索していただくと見つかりやすいと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ池花古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。